松本英子がお送りしているフラワーズ。ここからは世界各地に咲いている今話題の花にアクセスします。ワールドフラワーズネットワークです。世界中に散らばっているフラワーレポーターの方に現地の旬な話題を生で伝えていただきたいと思います。今日はポルトガルのリスボンとつなぎます。リスボンはポルトガルの首都でポルトガル最大の都市です。大西洋に面した港町でポルトガルの経済や文化の中心となっています。さあ今日はそのリスボンに住んでなんと25年、現地でポルトガルのお菓子屋さんを経営されていてポルトガル菓子研究家でもあるトモコ・デュアルテさんにお話を伺います。それでは早速呼んでみましょう。フラワーレポーターのトモコさん、オーラ
ー。ラーボンディア。Meu nome é Tomoko Duarte e sou investigadora de doçaria portuguesa. Tenho uma ação de chá roots japonês em Lisboa. Nossa especialidade é pão de ló japonês, castela. おはようございます。
おはようございます。ということは朝ですかね。
朝7時過ぎですね。
おはようございます。朝早くからありがとうございます。
いえ、とんでもないです。
今本当に素晴らしいポルトガル語でご挨拶をいただいたわけなんですけれども、改めて日本語でのご挨拶いただけますか。
はい、おはようございます。よろしくございますか。リスボンで日本とポルトガル融合のティーサロンというかお菓子屋を営んでおります、トモコ・ドゥアルテです。で、看板商品が夫、はい、でポルトガル人のパウロ・ドゥアルテが長崎で修行したカステラ、里帰りカステラです。
長崎で修行をされたですね。
そうです、外国人で初めてなんですけれども、はい、まあそれも14年前の話なんですけれどもね。
でもカステラっていうのはもともとポルトガルですよね。
はい、特にこれから4月の第一日曜がイースターなんですけれども、今年は、イースターに食べるお菓子なんです。そのカステラの原型のパウンデロっていうお菓子が、
カステラっていうのはあるんですか、ポルトガルにも。
ないんです。
ね、
カステラっていう言葉がもうないです。
そうなんですね。
はい、
でももともとはもちろんあったわけですよね、
のようなものが。
で、実際はそのイースターの時に食べるっていうのが、パンデロという。
パンデロ、はい、
はい、これはカステラに非常に似てるんですかね、材料というのは。
もちろん似てます。
でもこういろいろな種類があるんですよね。
そうなんですよ。それで日本ってカステラ長方形ですよね。
そうですね、もう大体割と決まった形ですよね。はい、
でもポルトガルのカステラの原型と考えられているパウンデロっていうお菓子は、はい、ドーナツ型のとか丸いのとか四角のとか、あと生焼けのとか、お砂糖でカバーしたものとか、もういろんな種類があるんです。
生焼けのカステラっていうのが結構今日本でも流行ってるんですよね。
はい、聞いております。
あ、やっぱりもう伝わってるんですね。
はい、
でももともとそのパンデローもその生焼けのものがあったりはするんですね。
でも生焼けより翌焼けの方が歴史が古いです。
じゃあ割とこう最近できてきた。
最近といっても300年ぐらい前です。
それはもう、もうそれは本当に、ね、かなり、時間が経っておりますけど、
はい、
いやでもね、なんとなくやっぱりカステラって言ったらもうポルトガルだろうと日本人の人はね、やっぱり皆さん思いますからね。
そうなんですよ。でもカステラっていう言葉もお菓子もなかったので14年前までポルトガルに。それを根付かそうとしているのが私と夫の方のなりわいと申しますか。
なんか逆輸入状態というかね。
はい、
すごいですね。でも実際どうですか、そのカステラに対しての味とか食感とかに対してのリアクションっていうのはどうですか、はい、地元の方は。
そうですね、まずポルトガル人って他のヨーロッパ人と同様食べ物にすごい保守的なんですね。今まで食べてるものをとっかえてカステラを食べてもらうって、やっぱりそれがすごい大変なことでした。それにかかった時間は約10年。最近はすごいなんか流行ってて、なんていうんですかね、うちの店に来てお煎茶を飲んで、カステラを食べてることがイケてるっていうか、ちょっとステータスみたいな感じのスノブ系のお客様。
煎茶をお出しになるんですね、カフェで。
はい、私京都出身なので、あの今日うちから取り寄せてやってます。
その結構煎茶ファンもいらっしゃるんですか？
はい、あの、まあ、本当に味が分かってるかどうかは分かりませんでも、うん、あのお砂糖は入れるな、ミルクは入れるなと言って、あの、うん、強制してますんで。
あ、なるほど。もともこさんが教育してるっていうような感じですよね
あの、そうルールを一応作ってるので、はい、
あのカステラ以外にも、あの日本に伝わってきたポルトガルのお菓子ってありますよね、
はい、なんたってそれはコンペイトじゃないですか。
コンペイト、
はい、
あ、これもポルトガルからのものなんですね、
はい、でやっぱりあのコンペイトって発音してもちょっと通じないんですけど、コンペイトはコンフェイトって申しまして、あのそういう言葉はございます。
あ、これは今も残っていますか？
もちろん残ってます。
そうなんですね。コンペイトというもの、はい、その食べ物自体というのはいかがですか？ありますか？
ありますよ。でも日本人が想像するコンペイトっていうのはあのイボイボの砂糖菓子ですよね、
うんうん、はい、そうです。
ポルトガルでコンフェイトって申しましたら、砂糖菓子の総称なんですよ。
はい、
それだからドラチュ、フランスのドラチュ、つるんとしたドラチュみたいなのもコンフェイト、アーモンドに砂糖がけしたものもコンフェイト、ボンボンみたいなのもコンフェイトですので、日本のコンペイトは、はい、コンフェイト、コンビッコシュ、イボイボの砂糖菓子って言わないと、はい、通じないっていうか、それとポルトガルでもなくなりつつあるお菓子で、リスボンではあのそれだけはうち手作りじゃなくって、あの買わせてもらってるんですけど、はい、うちでしか売ってないし、年配のポルトガルの方が懐かしいわって言って買って帰るはる、そういう砂糖菓子なんです。
なんかちょっとね、寂しい感じがねしますけれども、でもこう、
でも、
うん、やっぱりちょっとともこさんがここでまた頑張ってポルトガルにもね、コンペイトをさらにちょっと進出させていただきたいななんて思うんです。
そうですね、それはやっぱり春のイースターのプレゼントなんですよ。
あ、そうなんですね。
はい、
素敵です。あのコンペイトって言うとやっぱりとこうカラフルで、はい、あの可愛らしいこうイメージなんですけれども、
はい、
こうそういうものがポルトガルにもまだあるんです。
あ、もちろんあります。
あ、そうなんですね。ちょっとほっとしましたけれどもね、はいでもこうそもそもこうどうしてポルトガルでお菓子屋さんをやろうと思われたんですか？
え、そういうこともお聞きになられるんですか？
いやー、ちょっと気になります
もともと子供の時から、なんかお菓子とかお料理とかやりたいっていう夢があったんですけれども、はい、まあ、実際大学生になってヨーロッパとかを旅、お菓子とかを見るために旅行したんですけれども、フランスとかジョイスとかオーストリアとかっていっぱいやっぱり日本人の人いてやってはりますよね、
はい、
私はそうじゃないと思ったんですよ。なんかちょっとかっこいいんですけど、弱いものの見方
うん
それとポルトガルのお菓子のことを、あの長崎に旅行した時にそのカステラを食べて気になってて、今のポルトガルのお菓子ってどうなってんのかなと思ってて、実際にポルトガルにその何百年前かに来て、あの自分一人でもできるんじゃないかって、まあまあ、それは若い日の妄想ですよね
いやでも
実際に来て、あのポルトガル語とか全然わからないので、知らなかったので、中学生英語を紙に書いて、あのお金はいりませんから働かせてくださいって、かっこ悪いことしたんです。
いやでもそれで今現在まで本当にカステラをポルトガルの方にちゃんと認められてるわけですからね。すごいです。
いやもうでもそれだって流行りだしてるのは最近 2,3 年の話で、
ちょっといやでもすごいですよ。
結構かっこ悪いんです。その
全然かっこ悪くない、むしろかっこいいなと。
いや地味って言うんですか、そういうこういうの
いやでも本当にこれがもうどんどんどんどん本当にカステラもコンペイトもさらに広がっていって、なんかトモコさんと旦那様の名前まで広がりそうな感じがしますね。
いやでも名前は広がらなくていいんです。ものさえ広がれば。
まあ、かっこいいこと言いましたね
いやでこれからはでもポルトガルの人にカステラ、ポルトガルの人って夫以外のポルトガルの人にカステラ作れるようになってもらいたいと思って、
ちゃんとお家のカステラっていうのをねまた広めたいと、
はい、
あ、素敵な夢ですね。
それで DVD とかも作りました。
お、すごい。いや素晴らしいです。 ちょっと本当になんか実際のね、そのともこさんと旦那様が作られるカステラも非常に食べたくなってしまいましたけれども、また
はい、ローズマリーの蜂蜜で美味しいですよ。
あ、本当ですか、ぜひちょっといつか食べてみたいなと思います。
はい、
ますますお仕事頑張ってくださいね。
ありがとうございます。
今日朝からありがとうございました。
いえ、とんでもない。
今日のワールドフラワーズネットワークは、ポルトガルのリスボンにお住まいのフラワーレポーター、ともこデュアルテさんにお話を伺いました。